特集、手話がつなぐ心。本市が手話言語条例を施行してから、間もなく3年が経過しようとしています。今回の特集では、言語としての手話の歴史や現状、当事者のインタビューなどをお届けします。当たり前のように手話を学べる時代へ。かつての日本では、耳の聞こえない人、聞こえにくい人、ろう者への対応が十分とは言えませんでした。手話自体に対する指導法の開発や、手話を使用した教育方法の研究が十分ではなかったことなどにより、ろう学校においても手話ではなく音声言語による指導が中心的でした。聞こえる人たちが当たり前に日本語を学んで使用するように、ろう者たちも日常生活で自由に使える言語として、当たり前に手話を学ぶということ。この背景には、ろう者たちが社会的に自由に生きたいという願いがありました。令和4年に塩尻市手話言語条例を施行。全国的に手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願の採択が広まった、平成25年、翌年の26年に、本市でも塩尻市聴覚障害者協会から市議会に請願が提出されました。その後、同協会や手話サークル、塩尻市派遣通訳者の会などのメンバーを中心とした勉強会などが開催。この勉強会での意見をもとに、令和2年に、塩尻市手話言語条例推進協議会が発足。協議会で具体的な検討や必要な手続きなどの準備を進め、3年12月に塩尻市手話言語条例が市議会で可決され、4年4月1日から施行されました。この条例は、手話を必要としている人がいつでもどこでも手話を使い、聞こえる人と聞こえない人が共生できる地域共生社会づくりを目的にしています。条例により手話の理解や活用が広がることはもちろんですが、住民に最も身近な基礎自治体からの強いメッセージとして、国に手話言語法の制定を呼びかける足がかりにもなっています。地域一丸となって進めたい手話への共感。塩尻市手話言語条例の対象は、ろう者の皆さんだけでなく、市民の皆さん全員です。当たり前のように手話を使える社会の実現には、周囲の理解や協力などの共感が不可欠で、その共感がろう者の皆さんの人権を守ることにつながります。条例の前文でも次の通り定めています。市民一人一人が手話は言語であるという認識に基づき、手話の理解に努め、お互いを尊重し、分かり合い、心豊かに共生すること。この条例に掲げた理念を実現するため、本市では多くの取り組みを進め、気軽に参加できる講座なども開催しています。誰もが手話を学び、必要な人に、誰もが手話で語りかける町。塩尻市がそんな地域になるよう、皆さんも簡単な手話を学んでみましょう。本市ではこんな取り組みが始まっています。市民向けのリーフレットの作成・配布。人が手話をしているイラストで、わかりやすく手話のやり方の説明がされています。遠隔手話システムの導入。市役所を訪れた方にタブレット画面を通して職員の言葉を手話通訳者が説明します。市長定例記者会見動画への手話通訳導入。記者会見の内容を手話通訳者が説明している動画を放送画面の右下に同時に映します。その他、専門家による手話理解促進講演会。意思疎通支援者養成事業補助制度の創設、公費負担の手話通訳料の拡充、 手話通訳者育成のための講習会などで使用する施設の Wi-Fi 環境整備。写真の説明。手話言語の国際デーの令和6年9月23日に、塩尻市聴覚障害者協会と塩尻桔梗ライオンズクラブが中心となり、塩尻駅前でブルーライトアップイベントを開催。東京2025デフリンピックを宣言する上映会も行いました。写真が4枚あります。2枚は、塩尻駅東口の塩尻駅の看板のある2階の壁が青いライトで照らされ、歩道にある雨よけのシェルターにはイルミネーションが飾られ、青く光っています。3枚目、東口の駐車場には多くの方が集まっています。4枚目、9.23、手話言語の国際デー、in 塩尻と書かれた横長の看板とともに集まった方の集合写真です。写真終わり。塩尻市手話言語条例制定の経過。平成26年9月、塩尻市聴覚障害者協会、以下協会から、市議会に手話言語法制定を求める意見書に関する請願が提出。平成30年10月から、協会や手話サークル、塩尻市派遣通訳者の会、市議会議員有志などを中心に、手話言語条例制定のための勉強会や懇談会が開催。令和2年2月、塩尻市手話言語条例推進協議会が発足。構成員は、協会、塩尻市手話言語条例制定議員連盟、塩尻市派遣通訳者の会、塩尻市。条例の内容や手続きなどの準備を進めるため、令和3年12月までに合計17回の協議会を開催。令和3年11月25日、市議会令和3年12月定例会で、議員提出議案として、塩尻市手話言語条例が提出。令和3年12月17日、市議会での審議の結果、議員全員の賛成により条例が可決。同日、関係者による成立報告会を開催。写真の説明。多くの関係者の努力で、県内市町村で3番目に手話言語条例を制定。祝、塩尻市手話言語条例成立と書かれた横断幕の下で、関係者30人余の皆さんの集合写真です。写真の説明終わり。インタビュー。ろう者の生き方を知ってほしい。塩尻市聴覚障害者協会、手話要約担当、森下直子さん、野村。私たちが手話言語条例の必要性を感じてから約7年。長年の思いが実り、条例が可決した瞬間は嬉しかったですね。やっと作ってもらえたという気持ちでした。そもそもどうして条例が必要なのか。それは聞こえる人たちは聞こえないという世界を知らないからです。例えば、聞こえないということを考えてみてください。街を歩くとき、電車に乗るとき、家で過ごすとき、自分が聞こえないということを想像できるでしょうか。手話は外国語と同じで一つの言語です。単なる身振りではありません。手話と要約筆記の違いや、ろう者という言葉を知らない方もいます。なので、条例が必要だったんです。条例というのは、いわば地域の法律です。地域が一丸となって、手話という言語を認識するために必要なものなんです。誰もが手話を学ぶ地域へ。条例ができて満足ということではありません。聞こえる皆さんが私たちろう者の暮らしや生活のことをどれだけ理解していただけるかも大事だと思っています。条例をきっかけに誰もが手話を学ぶような地域になってほしい。 その先にあるのは私たちの生き方、つまり、ろう者としての生き方を知るということだと思います。手話はもう一つの日本の言語。塩尻市聴覚障害者協会会長清水久雄さん、野村。塩尻市聴覚障害者協会では、毎月全国や県の団体からの情報を共有したり、手話教室の計画や、最近では協会設立40周年イベントなどについて話し合ったりしています。手話教室には、市長や議員の皆さんの参加もあり、とても嬉しいですね。すぐにすべてを理解するのは難しいと思いますが、勉強は続けてほしいです。この教室により、手話でコミュニケーションしやすい地域共生社会を作っていきたいです。また、手話はもちろんですが、ろう者について知る機会を広げることが大切です。例えば、国際連合が定めた毎年9月23日の手話言語の国際デー、昨年、私たちもブルーライトアップのイベントを行いましたが、こういう啓発イベントを定期的に行うことで、理解が広がるよう頑張っています。小中学生にも知ってほしい。条例によって聞こえる皆さんが話す言語のほかに、もう一つの言語の手話という位置づけができました。条例の施行から間もなく3年ですが、これで終わりではありません。学校にパンフレットを配るなど、小中学生にも手話を普及していきたいですね。ろう者が手話を使いやすい環境づくりを推進し、すべての人が共に生きる社会を築くため、私たちは今後も取り組んでいきます。手話を学ぼう。こんにちは。丸一、顔の下で、両手の人差し指を向かい合わせて立てます。丸二、指を内側に折り曲げ、にっこり笑顔。人と人が向かい合ってお辞儀をしている様子を表しています。相手と目を合わせて、にこやかに表しましょう。ありがとう。丸一、胸の前で片方の手のひらを下にして、手の甲にもう片方の手の小指側を垂直に当てます。丸二、上の手を軽く上げ、笑顔で相手の目を見てにっこり。右手左手の決まりはありません。よろしくお願いします。よいとお願いの二つの手話を続けます。丸一、よい、よろしくは、親指側が手前の握り拳を鼻の前方を少し動かします。丸二、お願いしますは、握り拳を開きながら顔から少し前方に出します。資格取得に必要な費用を補助します。手話通訳者や要約筆記者の資格を取得して地域で活躍しようとする市民を対象に、資格取得に必要な特定の講座の受講料や、教材費、受験料、交通費を補助します。対象、市内に住所がある人、補助額、資格取得に必要な講座受講料と教材費の2分の1、資格取得に必要な試験の受験料の2分の1、手話通訳者、要約筆記者の講座の受講や試験の受験にかかる交通費について、1日あたり上限2000円。申請方法。講座受講や試験の申し込み後、申請書を記入の上、必要書類を添えて、福祉支援課へ提出してください。講座などの終了後にも、必要書類の提出をお願いします。詳細は市ホームページでご確認ください。市では手話を基礎から学べる手話方針員養成講座も開催しています。塩尻市社会福祉協議会に委託。詳細は広報塩尻3月号に掲載予定です。問い合わせ先、福祉支援課障害福祉係。 電話 0263-52-0280 内線2123特集手話がつなぐ心でした。